上海から愛を叫ぶ。上海で愛を叫ぶパーソナリティのようです。この番組は私ようが上海からいろんなジャンルのサブカルチャー愛を叫びます。皆様がもういい、お腹いっぱいだと目の前のブザーを押すまでに続きますので、注意してお聞きください。もし話がうまくいったら天のブザーが鳴り、番組がそのまま終わります。はい、上海から愛を叫ぶ第7回目になりました。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。シュウです、はい、来ました、久
々前回と前々回はシュウさんがいなくてですね、
そうですね、
私とトキツさんが2人で、
そうですね、
はい、今回は今回はトキツさんがいなくて、今度はシュウ
さんですね、もう交代制にな
ってしまいますよろしくお願いします。
そうですね、あ、待って、前回前々回は最後まで喋れたんですか。
はい、そうですね、
あ、そう、
本当は私途中でブザー鳴らされるんじゃないかと思ったんですけど、
話がじゃあ面白かったってことか。
そうですね、多分
トキツさんにとっては、
そうですね、多分天天の声も、あ、これでまあ素で鳴っていいよっていう。
なるほど、なるほどじゃあ僕も多分今回平和に終わろうかな。
本当ですか、ありがとうございます。
今日はどういった、
今日はですね、この収録、今日収録の前の週に私、
はい、
実は日本に行きまして、
お、
東京ゲームショウに行ってまいりました。
ニュースになってましたね
そうですね、
なるほど、
これ実はですね、私も、まあ、結構ゲームが好きで、
うん、
以前日本に留学した時も、大学生の時、
うん、
ゲームショウ毎年とは言わないんですけど、うん、まあ何回か 4,5 回は行って、
なるほど、
来まして、今回もこう久しぶりだから
行こうと、
ちょっと行こうと。
なるほど、
はい、あと今回は20、実はゲームショー20周年なんですよ。
20周年ってことは、はい、
一番最初は1996年に、その時まだプレステとセガサター
ンの時代の
時に、なるほどね、
すごいですね。
その時、しかもその時は夏と秋2回だったんです、
はい、
年に。
なるほど、
そこから97年か98年から1年1回になりました。
なるほど、ゲームショー1年に1回になってから、もしかももう20年経ってるから、今だったらもう本当国際色豊かでいろんなところから多分行くんでしょうね。
そうですね、うん、私はいつもこの海浜幕張という駅を降りて行ってるんですが、幕張マッセで開催されるから、この今回思うのは、やはり外国人の方がすごく増えてた。
なるほどね、
ということですね。まあもちろん昔もからも外国人がいるんですけど、うん、なんかさらに多くなったなというのが印象です。そうですね、あと並んでる時も、
うん、
やはりあちこちで中国語が聞こえてきた
聞こえてきたあなたと同じパターンの人が、
そうですね、遠路パルパル中国から来たなっていうのは、
なるほどなるほど、
はい、分かりますね。
なるほど、
あとこの今のやはり変わってきてるのは、この私みたいな
一
人でこうただの観光客じゃなくて、ちゃんとした中国のゲーム雑誌とか、こういうゲームサイトのメディアの人も取材に来て、
なるほどなるほど、
なんかもうちょっとこう専門的な、
じゃ仕事で来てる中国人も結構いるってことなんだ。
結構いますね。
なるほど、うん、羨ましいですね。
そうですね
仕事でやれるなんて、
うん、そうですね。
なるほどね、そういう雑誌ってたくさんまだ中国にあるんですね。
でも雑誌は多分今もう少なくなってきて、今ほとんどインターネットですね。
なるほどなるほどね、うん、そっかそっか、うん、 じゃあそこで中国の人たちと交流はしなかった。
交流は
そんな暇はなかった。
そんな暇はなありませんでしたね。なるほど。もうゲームショーはいつものようにこう入る前にすごく並びまして、うん、はいはい、私も当日券買わないといけないんですけど、うん、あのだいたい入る前に多分30分から40分は会場の外で待たないといけないんです。
あ、なるほどね。そっか、そんだけ行列が、駅からバーですか。
駅からあのだいたい、10分くらい歩いて、で会場の外から、
はい、急に行列ができてるわけか。
う、ね、うん、
なるほど。
あと、あ、そうですね、あと客層についてもう一つ気づいたのは、
はい、
結構あの親子連れも昔より増えてるなということですね。
子供とってことですか。
そうです。
なるほど。
ですからこの10年前私まだ留学してる時は、うん、あの私と同じような多分20代前半の人、
あ、どちらかというと
まだ大学生の時、そうそうそう、あのゲームショーに来て遊びに来てる人が、うん、10年後の今自分が家庭持って子供できたら、親になってもゲーム好きな人を子供連れてきて、
それとあと20年経って多分ゲームショーがちょっとエンターテインメントを学んで、
うん、
いろんな人に受ける要素がたくさんできてきたのかもしれないな。
そうですね、私もそう思います、うん、昔は本当にもうザ・ゲーム、
そうだよね、
なんかゲーマーっていうとちょっと
結構専門的 なんか展示会、
あとはなんかイメージ多分多少はちょっと
そうだね、
あのなんか家に休日家にこもってあのコントローラーもでガガガガってやってる人ですけど、
うん、
でも今はだんだんとあの男性はもちろん女性の方も、
あー、
ね、ゲーム好きな人も増えてきて、
ね、なるほど。
だから結構老若男女、
うんうん、
いろんな人がいますね。
なるほど。
まあもちろんあのメインは一番多いのはやはり20代ぐらいの
男性
がね。
なるほど。まあそうですね。
はい。
なるほど。それで、
それでゲームショーあのホールの中に入ったんですけど、
うん、
今年はなんやはり何と言ってもあの一番のメインはあの VR ですね。
ああ話題に
バーチャル、
そうですね。なってますね。
はい、
あれバーチャルなんですか。
バーチャルレ
バーチャルなんだろう、
やばい調べてくればよかった
重大なところだって、
まあ、
バーチャルなん R なんちゃら
ってことですね。疑似的な体験をするあのあれなんですけど、
結構話題になってましたよね。
はい、そうですね、うん、あのもうプレイステーションも、PS4 もプレイステーション4も、うん、今年の年末からか、
うん、
来年かこの新しいこの、うん、VR のセット、うん、あの発売することになるんですけど、
はい、
あの今まで、それまで VR ですとちょっとすごく高いパソコンで、
うん、
高い機材でこう、うん、の人しか体験できなかったんですけど、
うん、
今度はこういうゲーム機持って、
うん、
あのまあ、あの手に入れる、頑張れば手に入れるような値段で、
なるほどね、
でもあの買える、
すごい興味はありますね。僕ゲームやんないけどそれ はめたらどういう世界が広がってんのかっていうね。
そうですね、今まで本当に平面の自分の目の前に平面のテレビで、どんなに大きいテレビでも結局は正面じゃないですか、
うん
うん、今度はこの自分の周りの360度全て
やばい、ね、
なんかこの世界に入るという、
そこから出てこれなくなっちゃう人とかいるかも
ですね。私も、このゲームショーの現場でも見てるんですけど、こう周りから見るとなんかこの人は変な人しか思わない、ね、なんかつけてなんかあの手をなん
か
ぐるぐるやってるんですけど、でもがあの上の画面がちゃんと出て、あ、彼は敵を倒してるっていうほいほいほいって、
なるほどね、
あ、楽しいだろうな、見てる分にはあの面白くないんですけど、自分でやると楽しいんだろうなっていう。
すごいね。それなんだろう、戦う系とあと何があるかな。
あとはですね、あの独身の 独身の男性には嬉しい、こういうなんか女のバーチャル彼女的な、うん、
疑似恋愛体験ができる。
そうですね、一つあのプレイステーの中で一つゲーム、あのサマーレッスンというゲームがありまして、
うん、
あの夏休みに女の子となんか、うん、夏休みです一緒に過ごすというゲームですけど、なんか女の子を目の前に
行
ってなんかいろいろ喋ってなんかいろいろこう頭でこうかけてあのできるんですけど、だからこういう将来本当に楽しみですね。5年後10年後どうなってしまうのかという
本当の恋愛をする人が減ってくんだろう ね、
そうですね。これもただこれますます少子化が
進むと思うよ。で会社行かなくなる人とかもどんどん出てくる、
ね、そうですね。
でこっちの方が楽しいから、
ああそれもちょっとどうなるかなっていう
すげえなー、
うん、まあ私も本当は体験したかったんですけど、はい、なんせどこもどのブースでも人が並んでる人がいっぱいで、うん、
だよね、
大変でした。もう最後は自分で見てるだけで。
ああ、なるほど、うん。あれ体験する人って一人何分とか決まってんすか、
うん。あ、それはもちろん決まってます。
あ、じゃあもう被ったら次、被ったら次みたいな。
被ったらまあ5分ぐらい、10分以内にやって、あとは次の人。
なるほどね。
それでも結構もう並び時間なんか2時間とかだったりしますね。
じゃあもう外から。
はい。ですからただこうやはり、うん、以前から参加してる自分としては、うん、あの VR はこれから一つの大きな、
うん、わかる、なんか革命的な匂いがするわ、
はい、になりますね。
ああ、
うーん、ただ映画の中でも 3D が出た当初は 3D これからどうなるかという、でもいつの間にがなくなっちゃって、
めん
ど
くさいってなっちゃってます
もう今 4K とか、ね、将来は 8K になるんですけど、でも VR は多分 3D にはならずに VR は本当に
大きな、あとはなんかどれくらいこうなんですかね、手頃に手に入るかっていうところまで、
ああそれは確かに、
うん、普通にみんなが子供にクリスマスプレゼントで買えるぐらいになれば、
今は多分まだ
厳しい
です。そうでしょ、子供のおもちゃにしてはまだまだ高い。
多分ね、
それまだこれいい意味でのまだ大人のおもちゃです。
そうだよね。だからそこが来てからかな、はい、なんとなく。
そうですね、う
ん、今だったらだって僕いつそれ体験できるんだろうってなかなか想像できないいつ僕の順番が来るから
そうですね、
なるほどね、うん、
まあとはこれは、まあ、ゲームの楽しみで、うん、もう一つ楽しみにはやはり男性にとって、まあ、一つ楽しみは各ブースの、うん、各会社のこうあの綺麗な
そうだ、ね、
コンパニオンのお姉さん、
お姉さん、ね、
はい、見ることは楽しいですね。
ですよね、
うん、ああ、やっぱりまあこういうことになると男は結構あの礼儀正しくなるんですね。
そりゃそうですね。コンパニオンのお姉さんに嫌われたくないもん
ね。そうですね、結構あ一枚よろしいですかって取って、
そこで絶対に付き合えるわけないのにモテたがるでしょ。
そうですね、
そう、うん、優しくして、
はい、優しくされるから、みんな優しいですから女の子は、はい、
優しくしたってどうにもなんないじゃあそれで そこの行列に並んだんだじゃん。
あ、それは、ブースのコンパニオンの姉さんは行列特に並ばずに、あの並ばずにこう入ったら一枚いいですか、こう、
なるほど、ね、
自然とこの女の子の周りにこう男たちができ
てんだ。
そう、あの
プチ劇場みたいな感じが、
そうそうそうそう丸い形ができて、こうみんなカタカタ、あ、どうもありがとうございますって
言って、なるほど、ね、すごい下から撮る人とかいなかったんだ。
それはダメですそれは嫌われるんですね。
なるほどね。
あとそれはもちろん女の子に嫌われるし、他の男の敵になっちゃう。
なるほど、ね、
それ女の子にもし嫌がるんだ、他の男取れなくなるんですから。
ああ、そういうことか。
それやっちゃいけない、ね、
そういうルールがある、
はい、すごいね。あとは個人的な、あのそれブースの女のコンパニオンの子は会社のから
派遣される
子ですけど、うん、あとは個人で コスプレ好きな一般人の女の人、
なるほどな
るほど、男の人も行って、うん、それはまた違う、スペースで、
なるほど、ね、
うん、そういう時はそれはちゃんとみんな並んでましたね。
へ、
並ばないといけないんです。勝手に取っちゃう、ね、それは今結構マナーが、
一般人の人がゲームのキャラクターのコスプレをして、うん、いろいろ登場するんだけど、それを撮影する一般人は並ばなきゃいけないんだ、
う
ん、
そうですね。
なるほど。
ただ一般人といっても私たちから見て一般人ですけど、実は多分どっかのサイトではもう少しちょっとした有名人でして、
じゃあそこ参加するのってなんか審査とかあるんですかね。急にじゃあその当日に君が衣装を持ってってそこに入ったら入れん、うん、
そう、どうですかね。私やったことコスプレやったことないんですから、
そうなんだ、
多分なんかそういうあるんでしょうね。
それにしてはやっぱりみんなクオリティは高いんだ。
高い。
じゃあ多分審査があるんだね、参加する、ね、急にそこら辺のおっさんがこう衣装持ってって入れるわけないもんね。
でもすごい人は本当にすごいんです。これ手作りかよって、本物みたいっていう、
なる
ほどね、もう男でも女の人でも、う
んうん、特に何のコスプレが多いんですか。
まあゲームのコスプレもあるし、あとアニメですね。アニメの中でなんかラーピーシャ、クレヨンしんちゃん、
クレヨンしんちゃんのコスプレ、
しんちゃんのでかい頭かぶったりとか、
なんだそれ、着ぐるみじゃないの、
まあ着ぐるみですけど、
俺の予想してたものと違う返事が来た。そうか、そういうことね。
はい、
そこはじゃあそこも並んで撮影はしたんですか。
そこはなんか並ぶまで撮りたくないですけど、だから一瞬歩いて、うん、歩いて、あ、なんか可愛い子見たらなんかもう満足しちゃって、
なるほどね。でその可愛い子を撮るためにはちょっと並ばなきゃいけない。
あ、そうですね、
なるほど、はい、
そっかそっか。結構やはりもう一般人でも、うん、実はコスプレ界では、
うん、
コスプレ界ではもうちょっとした有名人ということですね。だからもう自分で全部自分でペーススペースを取ってやってるんです、
ね、でもそれ多分自分で撮んなくてもその後どっかのネットに上がってんだろう。
ああ、そうです。
それを見に行けばいいよね。
そうです、だいたい東京ゲームショーの終わった2日間3日後にはどっかのサイトで続々とこういう、
そうでしょ
出てきて、ああなんかみんなカメラの撮影技術高いなと思いながら
自分より可愛く撮ってるから、
ね、可愛く撮ってますね。
なるほど、それ後で探そうなるほどね、うん、
あと最後にこう、うん、今までのゲームショーと少し違ってくるのは中国の企業も
結構
以前より進出し始めてまして、
ゲームショーで中国の企業っていうのが想像できないというか、
ただですね、こうこういうゲーム機、プレイステとか、
ね、
Xbox とかそういうゲーム機のゲーム会社じゃなくて、やはりスマホ携帯ゲームの会社ですね。
アプリとか、
アプリ作ってる会社です、
ね、なるほどね。
ですから、まあ、中国では受けがいいんでしょうけど、うん、やっぱり日本で来るとどうしても特にこの専門的なゲームショーだと、中国語では手遊、
うん、
手の遊び、
うん
うん、携帯ゲームはどうしてもこのテレビゲームに比べると、
そう
まあ、申し訳ないんですけど、テレビゲームのゲーマーからするとちょっと見下すような。
そうだね、なんかアプリのゲームって
もうそもそもゲームじゃないっていうのは、テレビゲームやってるゲーマーからするとそういう認識があります。だからどうしてもちょっと見下す。
え、じゃあそのブースって流行ってましたか。ガラガラ
ガラガラです。
ガラガラだよね。
コンパニオンの姉さん周り以外はガラガラです。
そうだよねそりゃそうだ。じゃあなんだろう、その会社日本人向けにそのアプリのゲームを PR してたってことか。
そう
で、それに失敗してた。
ただ ただ失敗とも言えずにやはり今日本でもだんだんとスマホゲームの市場が拡大していて、あまりゲームする人も人口がゲーム人口が減ってきてるんですね、ゲーム機買ってテレビつないで、ゲームする、そういう私たち昔なんかちょっとおっさん世代になってしまって、今の若い人だんだんともう携帯でスマホでバーバーでゲームやって、なんかそれがゲームだと思ってる人も今増えてきてますので、まあ私たちからすればこれゲーム全然ゲームじゃないんですけど、でも多分時代の流れでしょうかね。
なるほどね。でもそれでもアプリのゲームだったら日本の会社もいくつかあるから、
そうです、中国以外にも日本のこうスマホゲーム作ってる会社もいくつか出展してますので、これ今まで全然なかったんですけど、これからはもう時代がそっから来てるでしょうね。
面白いかもしれない。
そうですね、まあ寂しいんですけど
まあまあ完全になくなることないっす、
ないんですけど
VR もできちゃって、
そうですね、
なるほどね、つうか全部普通に話を聞いちゃいましたねなかなかね途中でやめさせようっていう気になんなかった
本当ですか、ありがとうございます。
どうですか、全部言いたいこと言い切りましたか。
はい、言い切りました。
マジですか。
今日この話をする、一番の目的がですね、ゲームショー、東京ゲームショーを紹介することと、はい、あとは私みたいなゲーム好きな人だけでなく、この MC シューさんがあまりゲームを普段ゲームをされない人間でも、ちょっとゲームショーの楽しさを
ちょっと興味は本当に
していただいて、
ね、
ぜひ今度もし時間あったら一回行っていただいて、ね、ゲームショーっていうのはもうゲームだけではなくて、こう一つのもうエンターテインメントイベント、
なんかそういう気はしますね、
ですのでぜひ来年とか再来年とかもし時間あったら一回いただいて
あともう一息だなあともう一息、何かあれば千葉まで行くない
やもう綺麗なお姉さんたくさんいるから、 それじゃダメですか、まだ足りない。
まあ、その子とちょっとコーヒー飲んだりできるんだったら
まあそれは MC シューさんの腕にかかってますので
なるほど、わかりました。まあとにかく楽しそうではある。
はい
はい、
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では私のサブカルチャー愛をスタジオで聞いてくれる人を募集しています。ぜひブザーを押しに来てくださいね。